岩手医科大学命から今週からテーマは親知らずについてです。お話は24年の7月以来の登場ということで楽しみにしておりました。口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野准教授の大橋優先生です。大橋先生おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
そうドクターニッシーと一緒にお話を伺います。また
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しみにしてきます。実は僕今日来るの親には内緒で来たんですよ。
親知らず。
そういうこと。
もう親知らずです。
来ましたね。テンション高い週になっていき
ます。内緒にしておいてください。はい、
大橋先生も実はあのドクター西と一緒に、はい、おしゃべりしたいということで、
ね、いやいや本当嬉しいですね。
とても素晴らしいコラボで、いつもお世話になっています。
ご指
名ありがとうございます。
さあじゃあテーマいきましょうか。
はいはい、
親知らず、うん、こうあまりにもこうみんなに馴染みがあって、
ね、
なかなかテーマにしていなかったなというところで、
ね、
じゃあ先生親知らずとはというところから伺いましょうか。
皆さん親知らずってそもそもあの大人の人間の歯って何本あるかご存知でしょうか。
親知らずだけじゃなく、う
ん、全部合わせて、うん、海保さん多そうですね。
いやでも8割2割
人によって
25本とか、
うん、まあそんなとこですね、
うん、もうちょっと多いですかね。
もうちょっと多い、
まあ、上下左右で、まあ、8本で ×4 になるんですね。なので、まあ、合わせてあの32本にはなるんですが、今この、まあ、上下左右それぞれ8本って言ったのはその8番目の歯が、まあ、つまりはそこが親知らずに当たるっていうことになります。でそれが、まあ、あの専門用語で言うともう第9歯第3第9歯ですね、うん、あのいわゆる6歳9歯ってあるじゃないですか、うん、6歳9歯あれは A 9歯なんですけど、うん、あれは第1第9歯なんですよ。でその後ろにもう一個第9歯が生えてそこまではあの親知らずではないんです、うん、その後ろですね生えるのが、まあ、親知らず第3第9歯というふうに言われて別名智歯っていうあの知識ってあの汁に火って書いて歯ですけども、まあ、知識というふうにも呼ばれております
。英語でウィズダムトゥースとかって言うんですね。
そうなんです。ウィズダムトゥースって言うんですよ。
ウィズダムっていうのは
先生素晴らしい
知恵とか知識、ね、知能とか、はい、そういうことです。
これ先生まさにそのウィズダムトゥースは英語はウィズダムトゥースっていうのは、これはちょうど人間が知恵がつく頃に生えてくるからっていう、あの説があります。本当かどうかちょっと分かんないんですけども、そういう説があってですね、大体生えてくるのが、まあ、15、6歳とかそのあたりなんですよね。なので、まあ、向こうの欧米の方ではウィズダムトゥースはつまりはその知識知恵を持つ頃に生えてくる歯だからウィズダムトゥースと言います。
なるほど。
で逆の考え方、今も親知らず、日本語は親知らずです。これも諸説あるんですけども、親があの知る前に生えてくるから親知らずとか、なんかいろんな、なんか由縁があるようで、あまりなんかあの複数あって、私もどれが定説なのかちょっと分かってない。
子供のね、ちっちゃい頃はよく口の中の歯磨きとかで親も見てるけど、はい、その歯磨き自立した後に生えてくる
から親は知ることはないとか、
は
い、あとはもう一歩はその、まあ、昔何十年も前の昔ですよね、うん、その頃の年になるとやっぱりその日本、まあ、そもそも人の平均寿命っていうのは短い、うん、昔の話ですよね。あの自分の親があの生きてるうちにその子供の親知らずが生えてくるまでは生きていることもなかなか少なかったとかっていう説もあったりします。
その切なさの、
そっちね、全くだからあの欧米とは考え方が全く違うネーミングがついてるとはこの親知らずにはなっています
、ね、面白いですね。なんかこの辺にまた日本の美しさを感じますよね、ちょっとね。
じゃあそんなまあ親知らずにはなるんですけども、うん、まあ、現代人なんですけども、あのだんだんにこう顎の大きさですね、うん、がどんどん小さくなっていると言われてます、はい、やはりその咀嚼噛む、うん、柔らかい食事がすごい増えてきてる関係で、うん、まあ、人間の方もそれにあの合わせて噛む必要がなくなってきてるのがあるそうです、うん、そうなるとだんだんに、まあ、人の体も対応して顎が小さくなってしまって、うん、そこに親知らず、まあ、第三大臼歯が出てくるんですけども、入るスペースがないんですよ。
なるほど、もう狭いからね。満員電車にさらにお相撲さんがまた乗ってこようとしてるわけですね。
そうですね、土台が小さくなったところに歯の数は変わらないと、この現象が親知らずをトラブルを起こすあのいろんな要因をあの出してるっていうのがありますね。例えば埋まってるとか、斜めに生えてるとか、ちょこっとだけ出てきてるとか、なんかちょっと良くなさそうですよね。
そうですね、
まあ、こういうことがあの、まあ、原因となって様々なトラブルを起こす、そういうことがあるのが、まあ、今親知らずの問題になっているところになるんじゃないかなというふうに思いますね。
じゃあ親知らずが、はい、 うわこの方は患者さんは綺麗に生えてるなと思うのはもう稀っていうことですか？
あの比較的いや稀とまでは申し上げにくいんですけども、あのそういう方いらっしゃいます現に。あの綺麗にあの親父はそれこそ8番、まあ、あの第3第9種まで綺麗に生えてる方確かにいらっしゃいます。少ないと思いますけどもいらっしゃることは確かにその通りですね。
そういう人はやっぱりトラブルは少なく、
ほぼあの、まあ、通常の口腔ケア、まあ、歯磨きとか、あのそういったものがあの日常的にあの行われているのであればそれほどトラブルを起こすことは少ないんじゃないかなと思います。
悩ましいですね。
そうですね。
今日あのマスクしていてよかったっていうぐらいな感じに奥歯のトラブルありますよ。
あそうなんですか、そんな奥歯のトラブルを抱えながら今日を迎えて、
そう、親知らず
ラジオ聞きの皆さんもなんか、ね、いらっしゃると思いますね。奥歯のトラブルね、
やばいなと思ってる方多いと思うんですが、どういう実際こうトラブルになっていくんでしょう、まあうん、そもそもちゃんと生えていないこと自体も問題かもしれないんですが、
ね、斜めに生えてくると、そもそもあれなんでしょう、親知らずだってそうやって生えてくるってことはこう咀嚼とかその、ね、噛み合わせとかそういうのに本来は役に立つべくして生えてくるんだろうけど、斜めに来ちゃうとなんか口腔不全とかそういうのもつながってくる。
まずその斜めに生えてるとか、まあ、ちょっとだけ顔出してるっていうことが起きるとどんな現象かと言いますと、あの歯が噛む面ボコボコしてますよね、あれ口腔面っていうんで、口腔するから口腔面っていう、あすごく複雑な形をしてるところに一部歯茎がかかるととても変な隙間が生まれやすいんですよ。あのやっぱりこう表面がこう円滑なあのスムーズな形の方があの隙間が生じにくいんですけども、やっぱりその口腔面って言われてる場所に歯茎が乗っかってくると食べかすとかが挟まりやすくて取れない、こんなことも言うんですね。
なるほどね。
でさらに斜めに生えたり横に生えたりしていると、その手前のさっき言った第2第9歯、その歯とのその隙間が、妙な隙間が生まれるんですよ。あのもともと歯と歯ってよくできてて、あのまっすぐきれいに生えてると隣り合うところってきれいなあの接触をされてて、あのなんていうんですかね、そんな複雑な形じゃないんですが、いやその親知らずが、ままなんか例えば斜めなんか生えた横に生えたになると妙な隙間がそこに生まれて、またそこにいっぱい歯が食べかすが入る。そうなると例えば周りの歯を虫歯にしちゃったりとか、まあ、親知らずも当然そう、手前の歯も虫歯になることもあります。あとは食べかすが入ってバイ菌が繁殖すると歯茎を炎症起こして腫れてもう痛い腫れたってなったりすると、そういうことが起きるっていうのがあのまずメインになりますね。
いろんなトラブルを引き起こすんですね。
本当ですね。
また奥にあるもんですから、その親知らず自体は、そうなるとですね、あの咽頭が近いもんですから、ひどい場合ですよ、もう口が開きにくくなったとか、飲み込むたびに何か飲むたびに痛いとか、
あ周囲に炎症が及んでね、
そうです、こんなことまで発展することもあのよくあることだと思います。はい、
口を開けたり閉じたりが辛くなる、
そういうことですね。
開けると基本開けるんですね、開けにくくなっちゃいます。開口障害って言ってもう口開かなくなっちゃうんですね。驚くほどによって指一本分しか開かないとかひどいとあったりします。
それは辛いな、はい、
大変です。
決してその知識ってね、知恵の歯ではない
ですね。本当ですね、
本当にね、そんな知恵つけたくないですね、本当に。
あと他にはですね、あのもう一つ言われてるのは、まっすぐ生えてる場合は問題ないとしても、やっぱり斜め横に生えた場合はその手前の歯を押してるんじゃないかというような説もあります。でこれはどうするとどうなるかというと、せっかく前の方で並んでいた歯が、歯並びですよね、あこう横になったり斜めになったりガタガタになってしまうということも一応は言われてはおりますね。はい、
親知らずって先生こう自分の歯で考えてみると一番奥だけど結構たくましい立派な形をしているような気がするんですけど、
そうですね、まあ、人にもよるんですけども、およそ大体第2第9歯なんかと形は似てることは多いですが、上の歯ですね、上の親知らずに関しては割とちょっと小ぶりな、小ぶりっていうかその手前の歯よりは若干小ぶりだったりすることも多いかなとは思いますね。はい、まあ、個人差があるかなと思います。そこには
かなり下の親知らずが大きい気がしました。
今自分
で、そうなんですね。
あ悪影響出ますね。もう手遅れなんで。
いや二十歳でしょ。
そうでした。まだまだ気になる。
そうラジオっていいですね。
本当。今クールな言い方。
いやそんなことないですよ。
ということはその手前の歯だったりにも影響はある、はい、出てくるっていうことですね。
そうですね、まあ、様々な影響ですね。本当にその虫歯、歯周病、虫歯、あとは歯並びとか、まあ、そういったところがまあメインであるんじゃないかなと思いますが、まあ、そういった炎症の波及によってまあ様々、本当に痛い、腫れた、もう辛いっていうのがあったりすることもあります。
となりますと、その親知らずは抜くべきなのか、うん、というこれどうなんですか。
これよく私も患者さんからご質問いただきます。これ抜いた方がいいんですかと、これまず一番最初に考えなきゃいけないことは、その親知らずがその患者さんに悪さをしているか、これが一番のポイントになります。もう本当にこれは最初の話から総合的に言えることなんですけども、そもそもしっかり生えてって機能しているものは全く抜く必要はないです。これは全く抜く必要はないです。ですが、先ほど言ったような、まあ、痛い腫れた虫歯がある、まあ、こういうことを一度でも起こしたことがあるのであれば、やっぱ積極的に抜歯は考えてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。感染源ってことですね、いわゆる。
そうですね、はい、下級私も親知らず立派に生えてるんですけども、まあ、そのただちょっと歯肉炎みたいなのを起こしたこともあったんですね、やっぱそのちゃんと顔出してないのか、一部分ちょっとこうまだ歯肉に覆われていたというのが、そこにやっぱりその食べかすとかが詰まって炎症を起こしたって歯医者さんから言われたんですけど、そういう場合も本当は抜いてもよかったのかもしれないですね。
そうですね、難しいで、これ実はですね、今先生がおっしゃったような、歯茎を腫らしたから、じゃあ絶対抜かなきゃいけないのかって、そこをまた考えるポイントがもう一個ありまして、特に下の親知らずの下顎の下の親知らずに関して言えることなんですけども、いろんなちょっと神経、感覚神経とかがそばを通ってるんですよ。で、まあ、先生はもうご専門なので、三叉神経の第三枝、化学神経と呼ばれている知覚の神経ですね、これの、まあ、ちょっと難しい話でもごめんなさい、感覚の神経ですね、それがですね、枝が顎の下の顎の骨の中を通ってるんですね。でそれがいずれ下唇とか下の顎先あたりの、まあ、感覚、触ると痛いじゃ、触ると分かるじゃないですか、下唇噛めば分かりますよね、そういった感覚の神経がそばを取ってることがあるんですよ。特に親知らずはちょうどですね、化学骨の下の顎の骨の曲がり角に入ることが多いんですね。で曲がり角にいるその神経の位置がちょうど近くなるとこなんですよ。
神経損傷を起こす可能性、
可能性なんですね。つまりはこの辺の下唇の感覚が鈍くなるだとか、あとちょっと内側に行くと舌神経っていったらベロの感覚、味覚、この辺りもちょっと鈍くなるとか、そういうリスクがあるものですから、これをこういうリスクを超えてでも抜かなきゃいけない状態なのかどうか、これを常にリスクとベネフィットですよね、常にこれを天秤にかけて患者さん個人個人に当てはめて考えていく必要があります。
なるほど、じゃあそのリスクと利益ベネフィットですね、それをまあ天秤にかけた上でもやはり抜いた方がいいというような、まあ通常判断されるっていうのは、じゃあどういったケース
なの。やっぱ感染症、重度の感染症を引き起こしたことがある、あるいは引き起こしている、こういう時はやっぱ積極的に場所を考えないと次にまたつながる可能性があります。
繰り返しだからね、
ちょっと脅かすわけではないんですけども、現実にあることとして、この親知らずが原因で咽頭の方に脳溶海が広がっていて、気道閉塞を起こすと、これ非常に稀なケースです。ただない話ではないんですね。で気管切開にまで及んでしまうとか、まあ、全身に本当に重症な感染症を引き起こしてしまうっていう、まあ、いろんなもともと糖尿病があると、いろんな例えば全身的な背景ももちろん被ってくることは多いんですが、そういうこともあったりするので、そういう時はもう抜いた方がいいんじゃないでしょうか。それはその唇の感覚が悪くなる可能性はあるけども、抜いた方がいいだろうとか、そういう話にはなってくると思いますね、はい、
そんな恐ろしいこともね、まあ、いわゆる放火試験のような、
そうですね、はい、そういう放火試験ですね、
ことが起きちゃうってことですよね、
はい、来週じっくりとこの抜歯方法とかは、触れていきたいと思うんですが、じゃあ先生、逆に抜かなくてもいいよという場合っていうのはどうなんですか。
まあ、先ほどもちらっと話しましたが、しっかり機能していて何も症状が特にないと、まあ要は健康体のまま親知らずが存在しているっていう場合は、特に抜くこともなく、普段の歯磨きをしっかりやってもらっていればまず問題ないと思います。あとなんかすっかりきれいに顎の骨の中に完全に埋まっていて、外界と全くこう 関わっていないっていうか、
親も知らなきゃ我も
知らない、
我知らずってやつ、
レントゲンを取ったらあいたねみたいな、そういう時もありますね。あとはですね、まあ、あまりあるケースではないんですけども、どっかもともと使ってるどっかの歯が悪くなってそれを抜かなきゃいけないと、その後親知らずを移植したいとか、まあ、そういう移植を抜いてそこに埋めるっていうこともやらないこともないですね。あとは矯正、そうですね、そういうこともあったし、あとは矯正治療で親知らずを活用したいとか、まあ、そういう時まあもちろん矯正の専門の先生の診察診断が必要にはなりますが、そういうケースもまあ、あるのかなというふうには思います、
ね。矯正で。じゃあもう
使うってことですね。
使えちゃった歯にしましょうよみたいな。
いろんなもう
たまにありますね。
移植でね、そのブリッジのその支えにしてみて、まあ、助っ人外人みたいな感じですね。役割もしてくれるわけですね。そういうのね、抜かなくていいわけですよね。
そうですね。そんな嫌う必要もない。
そんな嫌う必要
もない。そうですね。ケースバイケースだと思います、本当に。はい。
我知らずだったらなおさ
らね、我知らず、本当に我知らずの場合は我知らずのままでいいかと思います、
ね、知らぬが仏で知らぬがとぼけみたいな、
おっしゃる通りです。
なるほどね。
でもね先生、患者サイドからしますと、奥歯の治療って、こう口を開けるのにもすごく私いつも神経を使います。大きく開けてあげないと先生が奥見えないんじゃないかとか。
あれでも患者さんの鏡ですよ、ね、
それで必ずその後肩こり頭痛、
あ開けすぎて
多分長時間口を開けたりと緊張とかいろいろあると思うんですよね。
どうなんですか実際のところ、歯科医の方に一度伺いたかったんですけど、奥歯ってやりづらい、
多少やっぱり手前に比べるとやりにくさはあると思います、うん、あとはまあそこを普段からそういうところ診療、まあ、我々はどうしてもそういう親知らずを専門に見ることも多いもんですから、うん、機会が多い分、まあ、いろいろ工夫はしますけども、まあ、見にくい場所であるとは思いますね、
うん、
はい、
そうですよね。
あとね、僕みたいに指が白子のような美しいスラッとした指であればいいけどね、その先生見てもう先生も白子ですよ ね、 ね、いろんな指の太さとかでも結構影響されるもんですか。
あると思います、
ね、多少は使うから、
そうですね、器具を上手に使うと、ね、多分先生なんかもご専門だと思います、狭いところで手術されてますけど、ね、やっぱり器具がうまくできてるところはありますよね。
そうそうそう、確かにそうですよね、白魚でもあるんですけどね、ラジオっていいです
ね。今どこに目を、ね、
ここにほらこれシャウエッセンじゃないですよ。これは これあれですね、商品名出しちゃったんです
よ。そうですね、ピーが
ピーね、なるほど。まあ、でも手の大きさに器用な方にやっていただきたいなと思うんですけどね。
そんな肩凝るほど口開けてやったってたわけですね。なんていい人だ。
いやでも本当に、でも患者さんにそういうふうなことが、の声が聞けたって私たちからするとすごい貴重な言葉で、あそういうところもちょっとこれから私も今伺ったので気をつけていこうかなと思いました。はい、ありがとうございます。
今週はこんな風に綺麗に終わったところで、はい、じゃあ自身は治療方法、まあ、抜歯方法ですとか、
そうですね、
伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。